前は急ぎ払いを始めました板薙の神様が自分の奥さんの出会った板薙の神様のを自分の中に取り込んだ板薙の狼という立場に立って急ぎ払いを始めたというお話をいたします。ということはですね、取り込んだっていうととてもなんだかわからないような話になりますけれども、みそぎ払いの本質と申しますとね、自分のみそぎ払いをする方は自分の心を自分の心として、そして世界人類の心を自分の体としてという立場に立つということなんです。ですから、まあ言いますと、俗な言葉で言いますとね、人間がこう、生きておりまして、それでご飯時になると、いろんなものを食べる、摂取、それをお腹でもって消化する。そうやって自分の命が育っていく。それと同じようなことを世界の文化を文明を作っていくことにすることなんです。外国から生産されたいわゆる文化を自分のところに摂取して、それを自分の心でも脳に持って消化して、それで世界人類の財産としてそれを文明を作っていく、また摂取しては消化して作っていく、それで自分という世界の文明がどんどん進歩していくというやり方なのであります。そういうことをですね、イザナギの狼が始めてきたということなんです。今の世界の政治とは全然違うやり方でございますので、その点をよくご理解あると幸いです。いや、まず話しますが、この間のところを含めてちょっと前から古事記を読ませていただきます。次のことから古事記を言います。ここに則玉枠神末は瀬林下末は弱しと則玉いて、初めて中瀬に入り数来て薄ぎたもうと気になりませる神の皆は、やそまがつひの神、次におろまがつひの神、この二柱は、他の下なき式国に至りたまえし時の、汚れによりてなりませる神なり、次にそのまがを直さんとしてなりませる神の皆は、三直美の神、次に大直美の神、次に犬の目。イザナギの狼がみそぎ払いをいたしまして、まず何をしたかといいますと、これおさらいになりますが、まず自分の心の中に突き立つ船津の神という神を見た。突き立つ船津の神と申しますが、突き立つは突き立てる。船津の神といいますのは船の子、こんな神社で、去年お話したことですけども、こういうご神体の鏡があるやつと、この台の上に二つの鏡があるんですね。これが船の格好なんです。昔の船というのは大岩の格好をしておりましたので、これが船の格好をしたものの台に乗っております。心と言いますのは、言葉に乗っかって天保に行きます。そこで親しいと目で連絡ができちゃいますが、普通は言葉を言って、その言葉の中に自分の心が乗っかってって、相手にそうかとこう伝わります。言葉は心を乗せるもの、船は人間を乗せるもの、というので、 船というのはですが、言葉を例えている。それで言葉の台の上にご身体が乗っかっているということは、ご身体自体は言葉の最高の構造を表すものなんですよという謎になっているのです。それで言葉というものの一番最高の鏡となるものを引き立つ船戸の鏡といって、これからいろんなことを判断するんだけれども、その判断はこの鏡に照らして判断しますよということですが、その判断の基準になる鏡を引き立てた、お祭りしたわけです。引き立つ船戸の鏡という神様は、主人はどういう行動なのかと申しますと、ずっと前に出てまいります、竹三日月の尾の神という神様の、ことなので、竹三日月の尾の神と申しますのは、お様の五十の言葉も整理運用してきまして、イザナギの神様の心の中にこれぞ最高の精神構造だというものを自覚いたしまして、それを竹三日月の尾の神という名前をつけた、ね、これは最高の神なんだの構造なんですけれども、ただしイザナギの神事がですね、自分の心の中だけで確立した真理でありますから、他のものに応用してもそれが真理であるかは分からないのです。それで今申しましたように、意識立つ船戸の神という神として、その竹三日月の尾の神という、まだ証明されてないけれど真理であるか自分は確信しているものを心の中にこう意識立てまして、それで外国の今度は知らない文化が入ってくるときに、どういうように摂取していったら一番素晴らしい世界文明が出来上がってくるだろうかというですね、その鏡にしたのです。それがもし本当の真理であるならば、それによって出てくるその結論は素晴らしいものが出てくるはずであって、そのもしそれが素晴らしい原理として出てきたならば、これは自覚して最高なのと同時に、客観的にそれを運用して使ってみても信用できる真理になるんだということが証明されるはずであるということでですね、イザナギの神様がみそぎ払いを始めたんです。このみそぎ払いというものの始めて最後に御柱の渦巫女というですね、天照大神、月読みの巫女、しかスタノオの巫女という、三人の神様が現れたが生まれてきます。この神様によってこの神様が三人が協力していくならば、人類がもう間違いなく人類に素晴らしい社会を作っていくことができるということがですね、証明されてきます。その証明を得るためにみそぎ払いというものを今始めたところでございます。みそぎ払いを始めますときに、その突き立つ船戸の神というものを心の中に突き立てまして、その次に5つの神様を生むのです。その5つの神様と申しますのは、外国の文化をこう摂取吸収してくるときに、どういう文化なのかということをですね、はっきり知らなければ摂取できません。ここで5つの項目にわたって外国の神様の分類の本当の姿を明らかにするために5つの神様を取り上げるのです。西の長地下の神、前にご覧になると分かりますが、西の長地下の神以下5人の神様がそれに当たります。始まります最初のにどういうようにそれじゃあ摂取して吸収 って自分の命にその糧にするかというですねことが始まる始まりがこの沖盛の神沖津渚彦の神鉄貝べらの神までの六神がそれに当たります。摂取した外国の文化というものを5つの神様 の働きでどういう文化であるかという実相を見極めた上で今度はどういうように摂取していくかという段階に入りまして、まず起き盛る、へ盛るという2人の神様が活動を開始いたします。どういうことをやる神様だと申しますと、みそぎ払いを始めて摂取するかという最初のですね、最初の出発点の外国の文化の様相をまず確かめなければなります。まあ言いますとこういうビフテキが出てきたんだけども、ビフテキはですね、どこから食っていいかな、どのぐらいに切ったらいいかな、何か添え物したらいいかな、ということを決めまして、その最初に食べる前の用意をする最初を確かめてみる、どういうようなご馳走がこの前に出てるのかということをですね、確かめる、それが一番最初出発の方にこう盛るというのはこう持っていくことですから、出発点にどういう文化なのかなということをしっかり見定めること、それを置き盛ると申します。それでこれをみそぎ払いして自分のいわゆる死になりに行くとなった時にはどういう格好で吸収が終わるかなというですねことを、終わりの方でにはどうなるかなということを決めるのが、へさかると申します。ではおしまいの方、沖は出発点の方でございますから、へさかると申しますと、吸収し終わった時はどういう格好で吸収されているかなということを見定める、これをへさかると申します。次に沖津渚彦、それからへつ渚彦という神様が出てまいります。沖津渚彦と言いますのは、沖津はやっぱり出発点のという意味ですけれども、渚彦と申しますものの名はですね、全てという意味、技っていうのはうちの技、差は助けるとはそのですね、働きという意味、どういうことかと申しますと、出発点はこういう文化をまず取り入れたんだけれども、これをどういうようにしたらよく吸収していくようなことができるかな、どういう働きをしたら、どういうことをで処理していったらいいかなといって、これを消化し処理していくための技を助ける働きが必要だということになります。これを渚彦と申します。出発点ではどういう働きをすればそれを吸収できる、最後にこういう形で吸収できるとしたらそれはどういう働きが必要かなというですね、出発点ではこういう働きが必要である、今度は終わりにこういうような形で吸収するにはどういう働きが必要かなという、2つの出発点と終わりとが可能にする働きを見つけなくちゃなりませんから、それを初めの方の渚彦を大きく結論としてこれならば大丈夫だという働きを持っているのを鉄渚彦と申します。ところがですね、出発点のことをこれを吸収できるということと結論としてこういう形でなら消化して自分の肉となり血となることができるということをする働きというものは、実は出発点と結果、究極のところではですね、 二つの働きように見えますけれども、実はこれは一つの働きでしなくてなります。こっちで考えられたのは、この文化はどういうように処理したらいいか、もう一つは究極的にこういう文化として吸収するにはどうしたらいいかということは、結局はこれと二つのやり方は一つでなくてはならないはず。そのためにこっちで考えられたとこっちで考えられたことを総合して一つのやり方としてまとめる。それにはこっちとこっちとの境をこういうにくっつけなくなります。それでこっちとこっちの間を減らさなくなります。貝べらと申しますが、貝というのはですね、山貝とかという意味があります。山境という、こっちの山とこっちの山との間のことを貝と申します。その貝を減らさなくてなります。それでそういう働きのある神様の名前がおきつへつ貝べらの神というわけでございます。急ぎ払いで外人の文化がまず一つ入ってきたときに、それをどういうような心理の過程で自分のというか世界人類の文明にまで引き上げて吸収していくかという心理過程は、この6人の神様ではっきり分かってきたのです。これが分かりますと、今度はですね、どういう仕事が始まるかといいますと、人間の心はですね、5つの段階の宇宙に住んでおります。うわえいという、うは欲望、おは経験、あは感情、それからえは実践、それでいがですね、創造意志、意志のこのとっても長くなんでも、この意志の段階でこの世の中を見たときにどうなっているかというのが、この仏様の学問なんです。意志の段階でこの世を見ますと、これはね、欲望の段階で見ますと大変なんですよ。ここに花がある。花だって何種類もある。花があり、花瓶があり、何あり、何あり。この宇宙の中で何種類の物質があるか。いわゆる原子があるかといえば少なくなりますけど、何種類の物質があるかといったら、これ数えてます。何兆種類か、何万兆種類かわからない。数えきれないほど種類がございますが、意志という段階に目を据えまして、そこからこの世の中をパッと見ますと、あるものはたった50です。50種類しかないの。その50種類の事様が、50通りに動く。それ以外に何にもないのがこの宇宙の様相なんです。人間の進化の下の方からいきますと、うおあえいと5つの人間は精神進化を遂げますけれども、そのうちのどの段階で急ぎ払いをしたらいいのか。初めて、ここに乗りたまわく、上つせはせ早い、下つせは弱いと乗りたまいて、初めて中つせに入りかずって進みたもうときになりませる神の皆は、じゃそまがつきの神、次に大まがつきの神、この二柱は他の汚き四季国に至りたまいしときの汚れによりてなりませる神なり。神つせはせはやし、下つせははやしと申しますのは、さっきも申しましたようにですね、これ味噌に払いのするときに、外国の文化を吸収していったら、まず、イザナギの狼はですね、自分の心の構造の温度、いわゆる甘く砂と温度と申しますけれども、人間がおにゃと生まれたときに、すでに授かって生まれてきている、その心の構造を、音玉で表します温度を、あまつ砂層を見ると申しますから、何もわざあの怪我されてない心、その砂層本図の本図はですね、防音が青上にと並ぶ上からですね、砂層本図は青上にと並ぶ
その時の上、紙つわて生やしたもの。あ、わからん。わに川は流れ。この流れを捨てと思います。で、紙捨てはせえはやる。一番上のあはせえはやる。下捨て。いから二に流れます。これで下捨ては弱い、捨て弱い。
紙捨てはせえはやる。
これは人が降りて捨て、みそぎ払いをする。いわゆる神社巡礼で行けば水が払いというと滝をあの水をかぶったり川の中入ってきて、やったりするんですから、その格好を取ってますから神捨てはせえ早い、流れが早いからそんなところで水が払いができないとこう言ったというの。なぜできないかというと、あというのはですね、これ人間のさっき申し上げた感情なんです。感情の次元なんです。感情と申しますにはね、感情には善悪がございます。ここで笑って、ここで笑っちゃいけないってことは実はないのです。全然人は笑わないのに笑う人がいる。全然が笑ってても笑わない人がいるかと。全然が泣いてるのにそれだけ笑う人がいる。これはですね、善悪にございません、感情というものは。それで善悪がないのものを基準にして、ただ自由奔放、自分の生活をですね、面白く楽しく暮らしていくのはには、感情を中心として生きていればいいですけれども、しかし歴史を想像していくのに感情の次元でやられてはたまらない。元の森の皆が来ていたっていう話だが、あいつはどうも気に食わねえから、書くのやめちゃおうって言ってたんではそれが終わります。あの次元の紙捨てでは手が早い、自由奔放ですだけど、でいいんだけれども、歴史を想像していくのにはここで急ぎ払いをしてはいけないということを、紙捨ては手早いと言ったんです。下捨ては手弱い。下捨てはですね、陰の段、陰の段階と申しますのは、言霊の原理が存在する次元です。外国の文化を吸収して文明、人類文明を創造していこうというときにですね、どうそれを処理したらいいかという段階で、くどくどと外あの国家の学論ではこうなってんだよって言ったって話になります。なかつてというとこれに無王へのところがなかつてになります。神つてはせよ早し、下捨ては弱し、そのにたまいて、初めて中捨てに入りかずして、すくみたもうときになりませる神の皆は、やそまがつきの神、次に大まがつきの神。この二柱は、かの汚き四季国に至りたまいしときの気軽によりてなりませる神だ。ここで、みそぎ払いをしようとして降りていって、行ったら、ですね、矢と曲がつきの神と大曲がつきの神という神様が生まれてきた。いや、矢と曲がつきの神ってどういうことかと言いますと、ここで水着払いをしようとしたら、神捨ては手早くと言ってここじゃいけないよと言った、この神捨てというアダンの生命の流れはどういう意味内容として水着払いに関連するのかな。また下捨てとして手が弱しといった言霊の原理というものは、どう急ぎ払いをするときにどういう役目、どういう内容を果たそうとしているかなかっていう、これとこれとの急ぎ払いにおけるこの段とこの段との意味が分かってきた。あというものの意味をが分かってきた。その働きを矢と曲がつきの神と申す。それで井の段、下の段 の意味内容が分かってきた。その内容を大曲がつきの神と言います。両方とも曲がつきが すが変わりがあるな。これはダメなんだけど、後に普通ヒントを書いてる。こういう点ではダメなんだけど、だけどその点でダメだというそのものが実は通っていうのは渡すっていう意味、港という意味でもある。地名に通って書いてあるのはみんな港を持ってますな。通は渡すという意味、どこに渡すかというと地に渡す。どういう意味なんだろうか、これから分かってくるのは間がついてて全部を間がだと思っちゃう。そうじゃない。この急ぎ払いというものが文明創造の、まあ言いますと昔のですね、天津引き継ぎ常並事と言われるんですが、天皇が立ってた時に文明創造、世界の文明創造をどうしようにして作っていらしたのかということの意味を含めますと、この意味がよく分かってくる。